土肥高晴作、選挙、一日にしかず。桜井の狩り。実現した川端康成の書。いよいよ師走となった。今年も振り返ると、思い出深い方々が亡くなられた。奈良県桜井市の元市長、池田栄三郎氏も、享年84歳で行かれた。私が奈良の県知政をしていた時、当時の池田市長から同氏の誇る古代のことをいろいろ教えられ、昭和62年12月には市長の案内で市内にある路傍の歌碑を見て回ったことがあった。著名な作家、哲学者、科学者たちを市に招き、万葉集などから一首選んで書にしてもらい、それを石碑に刻んで作者指定の場所に置いたのだ。日本文化を海外に紹介したドナルド・キーン氏の著書日本再建にもこの歌碑のことが書かれている。それには最も有名で最も印象深い筆跡はノーベル賞作家川端康成のものである。その筆跡を拓本に取っていく人が絶えないとある。この川端氏の碑は井寺池の堤にあり、私も池田市長の案内でその場所を訪ねた。市長は大和の中でもここが最も美しいと言われた。なるほど。ここに立てば耳なし山、うねび山、そしてかぐ山の大和三山が一望でき、後方には三輪山、正面には橋墓、さらには遥か二条山、桂木山、金剛山と大和の美しい古墳や山々を望むことができた。市長は彼岸の日には朝三輪山から出た太陽が夕べには二条山のコブの間に沈む、それで山ロードと呼んでいるとも言われた。市長の説明は川端氏の碑に及んだ。実は川端先生も昭和47年1月この場所からの眺めに感嘆され、大和尊の命の国忍び歌、大和は国のまほろば、たたなずく青かき山ごもれる、大和しうるわしを書きたいので、それを碑にしてここに置いてほしいと言われた。しかし先生はその書を残さずに、その年の4月16日に亡くなられた。残念に思い、その話を先生の未亡人に話したところ、未亡人はこの原稿の中からその歌に見合う字を選んで歌碑にされてはどうかと言われ、先生のノーベル文学賞受賞時の記念講演、美しい日本の私の原稿をくださった。そこから字を選んで刻んだのがこの歌碑ですと、この歌碑誕生のいきさつを語られた。数多くある歌碑はそんなに大きくなく、むしろ小さい。川端氏の碑もそうである。池田市長は単碑と言うでしょう。歌碑も単碑という言葉がふさわしいように大きくは作っていない。山の辺の道あたりから眺めると、誰もが古代からのこの眺めをそのまま後世に伝えたいという気持ちになる。新しい時代に歌碑を置くにしても、市長はそっと目立たないようにと思われたのではないだろうか。もう一度大和の山々を眺めながらお話を聞きたいと思っていたが、それも今は叶わない。